の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
前回消費税の話をとくとくと語らせていただきましたが、
はい、そうですね、あんなに恐ろしいものだとは。
あ、そうですね、
はい、うん、確かに千札がどんどん消えていくはずです。それで、
まあ、そうですよね、
はい、
わかります。
なんでまあちょっとそこは皆さんこう貯金をしとくと、
はい、
貯めとく。
そうですね、うん、今の会計ソフトって優秀なので、
はい、
大体はわかりますから。
じゃあ会計ソフトを活用するというのも手ですね。
そうそうそう、はい、まあもちろん会計ソフトである程度ご自身で入力できるとか前提ありますけど、細かい計算は最終的に見ないといけないんですけど、あれ初期設定がされてるんですよ実は。
あ、そうなんですか。
例えばこの間お話ししたお給料にはかかってませんとか、
はい、
っていうのが大体入ってるんですよ。消耗品費にはかかりますとか、
はい、
租税効果はかかりませんみたいな初期設定が入ってるんですよ。
そうなんですね。じゃあその項目に入れるだけである程度は分かるんですね、
うん、そうなんですよ。でちょっとまあ専門的な話になって、もし分かりにくかったらごめんなさいっていう感じなんですけども、
はい、
借受消費税っていうのと借払消費税っていうのがあるんですよ、
うん、
科目として。
はい、
ただしこれ税抜き経理っていうのを選択するんですけど、
はい、
で、
はい、
そこの差額を見るとだいたい例えば今まだ3ヶ月経過してますって言って、その3ヶ月分の消費税はこれぐらいなんだなぐらいはわかる。
なるほど、うん、で借り受けと借り払いと、
う
ん、
そうそうそう、
てんてんてん、はい、
自動計算するんですよ、
はい、
例えば1万800円のものを買いましたったら1万円と800円みたいな、あれですよ、はい、預かり消費税から支払い消費税、
預かってるものから払ったものを引くわけですね。
そうそうそう、だから預かり消費税が借り受け消費税っていう項目で、はい、支払った消費税っていうのが借り払い消費税っていう、ちょっと見てみていただけると分かると思うんですけど、
う
ん、
もうそこはネットで、はい、Google 先生にお伺いを立てるようにいたします。
そうですね、すいません、なんかちょっと分かりにくい話に突入してしまいましたがいきなり、はい、ただ大事なのは要するに非常に思ってるより負担感が強いので、うん、本当に気をつけてくださいねっていうことです、一言で言うと。
そうですね。
で私たち税理士っていうのはそういうのを早め早めにお伝えしたりとか、
はい、
まあ、もちろんあの税金の制度節税ですよ、皆さんの大好きな。
あ、いいですね、
いい響き。
あ、いい響きですね、
はい、やっぱり制度的にあるんでこの期間だけこういう制度がありますみたいな
特例とか、
はい、とか。
あ、いいですね、
はい、でそういうのをちゃんと情報をキャッチして皆さんにお伝えするっていうのが仕事ですよね。
じゃあやっぱり税理士さんとはこう密にコンタクトを取らないとダメですよね。
そうですね、やっぱり税金の申告をするのがもちろんメインなんですけど、
うん、
例えば12月終わりましたと個人の方だったりとかして、
はいはい、
終わって、まあ、そこから先3月15日までに計算すればいいんですけど、
はい、
この2月の末ぐらいでね、もうやりようがないじゃないですか。
はい、もう終わりです。
そうそう、
紙書くしか手段がないです。
そうそうそう、まあないわけじゃないんですけど、全くないわけじゃないんですけども、もうそこってそんなにインパクトがないというか。
ああ、そういうことですよね。前もってご相談いただければ、うん、なんとかやりようがあったのに、はい、2月ですよ今みたいな。
そうそうそうそう、もうこの2月の段階で11月には戻れませんから。
そうですよね、帳簿も残ってますし、
そうそう、
領収書も残ってますと。
そうそうそう、
終了ですよね。
そうそうそう、なので、まあ、できるだけ早めに、だいたい3ヶ月前くらいなんですけど、
あ、
一つの目安として、
はい、
3ヶ月前を計算しようと思ったらやっぱりそこからまた1ヶ月弱かかるじゃないですか、
はい、
そうしたら残り2ヶ月ちょっとあるじゃないですか。
そうですね、
そこでなんとかできるかもしれない。
じゃあやっぱり秋ぐらいにはご相談いただいて、先生今年どうですかと、税金大変そうですか、それともなんかいい方法ありませんかと。
そうそうそう、
いうことをすればじゃああと2ヶ月でなんとか調整しましょうと。
そうそうそうそう、
はい、
脱税するわけじゃないですからね。勘違いしないでいただきたいんですけど。
そうですよね、脱税は犯罪行為ですからね、うん、
はい、
危険危険、はい、
そうそうそうそう、
とりあえずその税金をまあ特例を使える場所がありますよとか、
はい、
あ、今年はこういうところでちょっと税率が軽減されてますからこう行きましょうとか、
はいはい、
そういうのは佐藤敦子先生にご相談いただければ。
そうですね、
ということですね、
はい、
そう考えるとやっぱり60万が30万になっただけでも、例えばその消費税の160万の60万円分増えるわけじゃないですか、
はい、
それが130万ぐらいになんかうまく収まったとかいうのも こううまく調整できると。
可能性はありますよね。
おお、筋マジックではなく。
ではなく、きちんと対策を、はい、例えば私が一番言うのは、翌期に何かをやろうと予定してたものをちょっと前出ししようかっていう話はよくしますよ。
あ、
う
ん、通常ありますよね。
はい、
内社長さんもいらっしゃるんでしょうかね。
まあありますよね。
来年どうしようか先生ってこうされることとか。
いやで、ね、いや特別なことは考えてないっていうんだったら、まあそれはそれでしょうがない。
ああ、まあそうです、
ね。そうそう。だからそこであえて節税をするかしないかっていうのもジャッジしないといけないんですけど。
ああ。
場合によっては払ってしまった方が最終的には手元にお金が残りますっていうケースもありますからね。
やっぱそこはわからないので、うん、プロにお任せと。
そうですね。
ですね。
そう。はい、それが我々の仕事です。メインの。
はい。はい、でもなかなかね、こうやっぱり相談しにくいなとか。
そうなんですよ、
はい、怖いなとか
意外と、いや、はい、本当についこの間1回目でお話しましたかね、そういうインタビューを受けましたっていう話、
はいはい、
でその時に税理士さんをどうやって選ぶのかとか、税理士さんとどう付き合えばいいのかっていう話がすごく多かったんですよ。質問募集したら
皆さん悩まれてるんですね。
そうなんですね。
同じ人間じゃないんですか、だって
ただ縁がないかもしれないですよね。
あ、まあ、お堅いイメージがすっごいありますからね。
いろんな人がいますからね。
そうですね、敦子先生みたいな素敵な税理士さんもいますしね。も
うありがとうございます、
はい、こう中でもこうイメージとしてはおじさんで眼鏡かけてキリッとしてて、なんかキチキチして、なんか冗談通じないんじゃないかなっていうイメージがすっごいある。
みんながそうじゃないですからね。
そうですよね。
そうそうそう。
そういう、まあ自分の性格もあると思うので、放置される人が良ければ放置気味のゼリーさんでもいいし、あとお尻叩いてもらわないと何もできないって人、お尻叩いてくれるような方がいいのかななんて。
まあだからどうやって選ぶのかっていろんな方法あるんですけど、まあ一番オーソドックスなのは紹介してもらうとか、知り合いの経営者さんに、うん、
安心ですよね、
うん、
この税理士さんいいからバンバンってこう、
うんうんうん、
はい、でもなんか合わなかったとかそういうこともあるわけですよね。
まあもちろんもちろん、その経営者さんは自分とこの先生がいいよって言ったとしても、その経営者さんと相性があったっていうだけかもしれない。
うん、そうですね、うん、
それも仕方ないですよね、人対人なので。
そうですよね、税金を計算してくれるマシンではないので。
そうですね、
はい、
単純に税金を計算してもらうだけみたいな感覚で税理士の方と付き合うってのはもったいないですね。
うん、そうですね、敦子先生常日頃おっしゃってることですよね。もっと利用してくださいと、私たちに相談してくださいと。
そうですね、
知識もありますと。
そうですね、
はい、
意外と情報を持ってますから。
うんうんうん、やっぱこう、まあ、それがまあお仕事といえばお仕事なのでそうなんでしょうけど、でもやっぱり税制のこと、税金って聞くだけですごいなんかこうアレルギー反応で、あ、ごめんなさいっていう人が、そのイメージが強くて税理士さんって敬遠されちゃうのかななんて。
ああ、なるほど、そういう考え方もありますよね。
はい、なんか税金の話しなきゃいけないかなと
しませんよ全然。
そうなんですか。
いや全然っていうのは語弊ありますけど。
はい、
うん、まあ、伝えなきゃいけないことは伝えますけど、はい、まあ、これは私の場合っていう形で考えていただければいいんですけども、
はい、
やっぱりそのお客様のビジネスがわからないとこっちも提案しようがないので。
あ、そうですよね、うん、はい、どんな形でビジネスしてるんでしょうかと、
はい、
収益はどんな感じでと、は
い、そうですね、
従業員の方何人いらっしゃって会社どこにあってという形でも全部こうある程度、まあ、数字を作るわけですから。そうですね、
そうですね、
はい、
あとはやっぱり業界独特のものってあるじゃないですか、どうしても。
ああ、まあ許認可であったりとか、はい、あとまあその独特のしきたり、
そうですね、
とかですかね。
そうですね、はい、あとは専門用語とか、
ああ、
はい、業界内の、
はい、
っていうのはありますよね。
はい、
まあ、全ての業種は今業種業態っていう考え方ってどうなのっていうぐらいいろいろあるじゃないですか。だからこちらもわからないので、まあ、そこは聞かないとわからない。
はい、
うん、
働き方も多様化してて、
はい、
なんだか間ぐらいの仕事とか結構あります。
そうですよね、うんうん、
なんか管理してるんだか保守してるんだか、うんうん、企画してるんだかわからない会社とか、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
はい、
そうそう、だから万能ではないんだけれども、例えばあまりにも興味がないって言ったら語弊ありますけど、いや、あの、それはちょっとこっちでは分かりませんみたいな人だと話しづらいとは思いますよね。
ああ、うん、そうですよね、
うん、
いきなりホストが来て、
うん、
ホストクラブやってるんですけどっ ってバンって数字をとか言ったら、うん、そこは分かるんですかみたいな。
いや分からないから聞きますよね。
あ、やっぱりそうですよね。
そうそうそう、
やっぱり分からない業態は税理士さんも聞くと。
そうですそうです。
ですよね。
あまりにもね、はい、ずれちゃうときついと思うんですよ、やっぱり。それも例えばインターネットで何か売ってますって言った時に、はい、パソコン、うん、うち帳簿手書きなんだよねって言われるとやっぱりきつくないですか。例えば
きついですね、うん、Excel 使わないのって感じですよ。
そうそうそうそう。いや今のはちょっと極端な例ですけど、はいはい、やっぱりあまりにも乖離しすぎちゃうと厳しいのかなと、
はい、
多分
そうです。やっぱそこら辺のなんかいい感じのチューニングする場所っていうのがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、
波長が合う、
うん、やっぱりね相性なんですよね。
そうですね、
うん、最後は、
はい、
遠慮せずにこういうことはどうですかねとかって相談しちゃえばいいと思います、
うん、そうですよね。だ多分そこの質問が出てこないんだと思う。
あまあね、うんうん、
そう、そこはハードルが高いって昔聞いたことがあるのですが。
あまあそうですよね、うん、何を聞いていいのかわからない、はい、そういうのもありますからね、
はい、
う
ん、じゃあそれを聞いたらいいじゃないですかって、うん、私が言ったらうーんってその社長さんおっしゃってましたけど、
うんうんうん、そうですよね。なんか言いたい伝えたいんだけど、例えばいっぱい聞いたのが何もしてくれない、
はい、
何もしてくれないってことは何かをしてほしいわけじゃないですか、
はい、
裏返せば、
はい、
だったらそうやって伝えればいいのかなって。
うん、そうですね、うん、手伸ばさないとつかめないですもんね。
そうですね、
助けてって言わないと。
そうですね、
わかんないので、
うんうん、
じゃあそこはちょっと努力目標としてこれは、
まあそうですね、
社長さんへの宿題になりますよね。
あ、まあだから遠慮しなくていいよっていう話です、はい、要するにもちろんプロとしてはそれはちゃんとこっちで汲み取って提案していくべきだと私は個人的には思いますけど、
はい、
でも何も言われてないからうちのサービスに満足していただけてるって勘違いしてるというか、
それはまずいですね。
ありえるじゃないですか。
ありえますね、
うん、はい、別に我慢して付き合う必要はないわけで。
そうですね、う
ん、ただそこでいきなりこの人ダメっていうのもちょっと違うと思うんですよ、
はい、そうですね、白黒はっきりさせる場所ではないと思うんです。そうそう、そういう形で
別に税理士の方変わっても全然構わないんですけれども、やっぱりあんまり変わる人ってやっぱりどうなんだろうなって個人的には思います。
うん、
うん、それってその方もやっぱり歩み寄らないといけない部分だから、ほら、うん、一緒に仕事するわけだから。
そうですよね、パートナーですからね、
はいはい、
パートナーシップちゃんと取れる人同士じゃないと。
そうですね、
うん、仕事は難しいですね、
うん、そうですね。
最終的には人ですかね。
いや、人ですよ、間違いないですね。
そう、はい、はい、ということが分かったところでちょっとお時間が来てしまいましたので、はい、敦子先生今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。